孫を褒めるみたいなシチュエーションを考えて、
うん。
じゃあ、例えば、ああ、よう来たね、もみちゃん、もうかわいいかわいいっていうゲームを作りたいって思うんですよ。
どういうこ
例
と？
えばね。
例えば。
じゃあ、みんなにおじいちゃん役やってもらって、孫のプレイヤーがおって、ここにどんなルールを乗っけたらみんなロールプレイしてくれるかなみたいな感じの作り方なんですよ。僕の場合って。
お、やばいぞ。こんなヒント与えたら、ふわふわさん次のゲームまで出してきよるぞ。
ムービーちゃんは宝物やでーみたいな。
いやいや、もうできそうやもんな、これ。はーい、始まりました、ホラボド。今回はなんと、パーティーゲームデザイナーサミット。
やったー、
はい、はい、ということで、これまでですね、ホラボドではゲームデザイナーサミットという企画で幾度か著名なゲームデザイナーに出ていただきまして、制作のあれこれを語っていただく企画があったわけですけど、なんと今回はですね、それをパーティーゲームのみに絞ってやっていこうという新しい試みでございます。では早速出演者はこの方、どうぞ。
はい、ジョファミです。
あ、早速身内ですけれども。
そう、あのボドマンというサークルでメイキング BL シリーズなどが代表作です。で、ほぼほぼパーティーゲーム作ってます。
はい、では続きまして。
はい、みどりです。グリーティングダックとか作ってます。グリューンゲームズという名前で福岡でやってます。
あ、お世話になっております。はい、ジェリージェリーカフェでも働いていらっしゃるみどりさんでございます。今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、では続いて。
はい、角刈り書店のふわふわです。代表作はキンシンキングっていうゲーム作ってます。
あえてそっちなんや。不謹慎キング
あとは知ってるゲームないんじゃないかな。
いやいやいやいや、めちゃめちゃありますよ。もうふわふわさんが出すゲームはもう軒並みね、ヒットヒットですから、いやー、そんなふわふわさんが今回はオンライン収録ということで期待しております。
頑張ります、よろしくお願いします。
はい、では続いて。
はい、クラグラの大歩です。たった今考えたプロポーズの言葉を君に捧ぐよとか、ドッジボーイとか、パーティーゲームばっかり作ってます。よろしくお願いします。
大ポさん、ご無沙汰ですね。こういった特別企画、
はい、緊張してます。
あ、そうなんですか、
はい、
いやいや、ゲームマーケットインタビューとかはもうね、毎度のごとく出ていただいておりますけれども、
毎度神々で申し上げ
ます。いやいやいやいやいや、もうお互い様ですよ。もうクラグラとホラボードは一心同体ですからね。
よろしく
お願いいたします。
はい、お願いします。
はい、では続いて。
はい、ボドゲームの佐藤と申します。私個人としての、まあ、作品としては、最近いっぱい遊んで皆さんにいただいているただいまの決まり手はですね、そちらですとか、あとサークルとしてはですね、間違い探し開発かなど、作っております。
うわー、もう飛ぶ鳥落とす勢いですよ今。
いやいやいや、とんでもないです。
もう八景追い八景追いでですね。
ありがとうございます。
決まり手はなんかもうホラボドでは神ゲーとして扱わせていただいておりますから。
あれ本当にありがたいことに、ここだけで神ゲーだ
った。いやいやいや、そんなことない。一緒に遊んだ瞬間に酢豚くんが目の前でポチりましたからね、あのゲーム。
面白かったです。
最高のゲームですよ。はい、今回は佐藤さんが出ていただくということで期待しております。
よろしくお願いします。
はい、では最後はこの方です、どうぞ。
ずんだもんなのだ。今日はパーティーゲームアンチの文句を言う会に呼んでいただきありがとうございますなのだ。
おお、すごい勇気やな君。
ありがとうございますなのだ。
こんな似てないズンダモンぶち込んでくるってなかなかですね。ズンダモンって YouTube でよく見る最近のキャラクターですよね。
そうなのだ。だから今日は酢豚ではないのだ。
あ、酢豚ではないの。あの、黒田翔吾ではなく酢豚です。でもなくずんだもんなの。
そうなのだ。
すごいややこしいキャラクター入ってきたけど、あなたはグループ SNE の黒田翔吾こと酢豚さんじゃないですか。
はい。グループ SNE 黒田翔吾こと酢豚ですが、僕の発言はグループ SNE には関係ないのでよろしくお願いいたします。
あ、神戸を垂れた。神戸を垂れましたね。
個人の意見です。
あ、そうですね、あくまで個人の意見ですから。あ、そうなんです、今回グループ SNE とかね、クラグラとかね、それぞれのメーカーさんもいらっしゃいますけれども、あくまでね、個人的な発信となっておりますので、皆さん相違とは受け取らず聞いていただけたらなということでございます。 はい、というわけで私含めまして7人というね、大所帯での収録となりますので、まあ、うまくコミュニケーション取り合いながら進めていけたらなと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
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 はい、ではまずですね、一つ目の質問というところで、まず何を聞こうかなと思った時に、パーティーゲームってそもそも何なんだっけって思ったわけですよ、
うん、
パーティーゲームってどこからがそうで、でさらにどこからがゲーマーズゲームっていう風になっていくのかというところなんですが、ちょっとこれ酢豚さんどう思います？
これね、僕ね、常々考えてるんですけれども、まあ、これ人によって多分ボーダーは違うと思うんですよ。ボーダーっていうか、ここからここまでがパーティーゲームみたいなのあると思うんですけど、あくまで僕の主観で3つの要素があると思ってて、1つが複数人で遊べること。ですよね。
うん。
一人用とかのパーティーゲームってあんま聞いたことないので。が1つ。で、ルールが簡単そうであること。簡単そうっていうのが大事です。さっと遊べるっていうイメージもありますけど。で、ワイワイ遊べそうなこと。
え？ワイワイって何ですか？
ウェイ遊ぼうぜみたいな。
あ、そうなの？一つ一つやってるパーティーゲームは違うんですね。
まあ、黙ってやるゲームとかはまた別なんですけど、緊張感があるとか、まあ、ちょっとこの後のパーティーゲームの中の分類でもちょっと話出てくるんですけど、まあ、ちょっとライトな感じで遊べそうなみたいな感じなんで。だからこの3つかなっていう。
他の方はどうですか？自分なりにこういうものかなって思う人います？
はい。
みどりさんどうですか？
私も似てるんですけど、
うんうん、
パーティーゲームはやっぱ運要素ゼロはないと思うので、
あ、なるほどね、あ、
少しでも運要素はないとダメかなって思うのと、
うんうん、
戦略なしまでは言わないけど、戦略ありつつも結構年齢幅広く遊べるのがパーティーゲームっていうイメージがあります。
確かに、ね、確かに老若男女っていうのは考えますよね。まあ、そういった意味では、この人は遊べませんみたいな年齢制限っていうところで言うと、結構幅広く取っていくべきなのかなとも思いますね。はい。ダイポさんどうですか？
僕もそのルールが簡単そうというか、僕はルールが簡単で、あと盛り上がるゲームがパーティーゲームなんじゃないかなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
その盛り上がるっていうのは声を上げて笑うとかもありますし、この精神的に盛り上がるっていうのもあるので、ちょっと線引きが難しいんですけども、あと、遊んでる家庭の方に重きを置いてるのがパーティーゲームかなと思ったりもしてますね。その勝敗よりもその遊んでる途中の方が大事なので、まあ勝っても負けても面白いっていうのがなんかパーティーゲームなんじゃないかなとは思ってますね。
それね、めっちゃ思ったんですけど、こう言語化した時に、え、じゃあ、おもげは何？勝った人しか面白くない？
そうなんですよ。
そうなんですよ。
そうなんですよ。そうなんですよね。いや、でも、わかります。わかります。
なんかやっぱ家庭で全員が楽しめるみたいなのはすごい、まあ、作る側になった時に大事っていうのはとてもあって、で、そのためにはどうやってルールで補助すればいいんだろうみたいなのをよく考えると。
うん、
あと、個人的に結構思うのは、決まり手というか、その、セオリー的な動きみたいなのを知らずに、こう、ルール知った人同士がパッと始められるみたいな。
なるほど、なるほど。
経験者がいるからこの場はもう勝てんなみたいに、
うんうん、
まあ結構なりづらい構造のものが多いかなって思っていて、
確かに。
遊びやすいみたいなのがあるのかなって思って
ます。まあ、勝ち筋とかっていうものを考えてやっていくっていうのではなさそうですよね。
うん。
みどりさんどうです？
これほんと個人的になんですけど、
うんうん、
私が思うパーティーゲームって、ちょっとバカっぽさが欲しいんですよね。
あ、わかるわ。
わかるわ。
例えば、大富豪とかだって盛り上がるじゃないですか、
うんうん。
運要素もあるし、笑いも起きるし、楽しいんだけど、じゃあパーティーゲームかっていうとちょっとピンとこなくって、なんかちょっとアホらしいな、バカっぽいな、みたいなのが要素として欲しいなっていうのは好み。
じゃあ、フレーバーとかね、テーマなんかも固めのものよりはふざけたものにしてしまって、そういうテイストにするっていうのも、まあ制作のコツにも入ってきそうですね。なるほど。皆さんそれぞれやはり傾向は似てますけど、実は軸が若干違うところもあったりして面白いですね。まあそんなこんなで、どんどんと進めていきますけれども、ではパーティーゲームの海外と国内の違いっていうのをちょっと私知りたくて、 まあ、日本のパーティーゲームってじゃあ何かって言ってこうジェリージェリーカフェなんかにね遊びに行った際に他の卓を見てみるとあ大喜利ゲームしてるとかあとドローイングですよねイラストを描いてとかそういうものをやったりしてるのをよく見るんですけど海外もそういうものが主体なのかなというとこなんですがこれ誰か語れますか。お、すぶたくんどうですか。
はい。まあ僕ね、海外、まあその、何年ぐらい前かな、5年ぐらい前に、知った絵画研究家っていうのを、SNE から出した時に、ドイツ行ったんですよ。うん、で、まあそこでドイツ人にやらしたんですけど、うん、全然受けなかったんですよ。
びっくり
ぐらい。いや、国民性というか、で、物語を作るゲームなんですよ。知った絵画研究家って架空の映画を作って、うん、で、それをみんなでゼロから語り合うっていうゲームなんですけど、うんうん、それがドイツ人にはもう圧倒的に受けなかったんですよ。で、まあそういう文化がなかったみたいな感じで、で、それからパーティーゲームの中のその分類みたいなのを僕分けて考えて、で、その中で、なんかその、ゼロから何かを作る、まあ、ストーリー大喜利ゲームみたいなのは海外では受けないんですよ。じゃあ、どういうのが受けてるかっていうと、みんなって、各々価値観持ってるじゃないですか。それを物差しにして、それを測り合うゲームっていうのが、海外では、そのパーティーゲームとしては受け入れられてるのかなっていう気がするんですよ。例えば、今日本で一番わかりやすいのは、このミリメモリとか、糸とか、海外やったらファンファクツですよね。
はいはいはいはい。
自分の中で、これはどれぐらいの数字だろうみたいなのを決めて言ったりとか、例えば、50の恐ろしいものって何だろうみたいな感じで言うみたいな。これも一種パーティーゲームじゃないですか。
はいはいはい。
なんで、海外ではそういうパーティーゲームとか、あとはまあアクション系ですよね。スティッキーとか、そういうのに分類されるもの。あとはもう普通にそのテストプレイなんてしてないよとか、そのウノとか、ちゃんとしたルールがあるパーティーゲーム。ルールがあって盛り上がるゲーム。カードゲーム的な。俺、今度4つなんじゃないかなと思ってて。
でもなんかその、あれですね、大喜利系は海外では受けないと言いつつもですよ。
うん。
このトップ10とかって、私の中で逆大喜利だと思っていて、その価値観に対してどういうものかっていうのを考えるのが大喜利で、で、トップ10などの場合は逆にその言葉に対して自分の数値を決めるような感覚じゃないですか。
いや、それは一緒じゃない。むしろ。
一緒ですよね。そう、私の中でも結構一緒だなって思うから、なぜそこが逆になるだけで、これだけ海外だと受けないというか難しくなるのかなっていうのは、やっぱり逆に日本がそういう大喜利文化とか、あと言葉の幅、ニュアンスみたいな表現の幅が異常に多いんで、そういったところでそれぞれボキャブラリーとか個性が出て面白くなるんだろうなとは思うんですよね。
なんかこう、ボードゲームのが日本で流行り始めた時に、キャット&チョコレートが出たじゃないですか。あれが僕結構その、最初のそのパーティーゲームの走りっていう言い方はあれかもしれないんですけど、その後大喜利ブームみたいなのがガーって広がったじゃないですか。
キャッチコって海外出てる？
キャッチョコは海外では少量出てるぐらいかな。ドイツとかフランスでは確か出てないと思う。
ええー、そんなや。
うん。アジアとかやったらちょっとだけ流れたかもしれんけど、あれはもう日本独特の文化で、あれがバーって広がって、後大喜利がガーって広がって、その後海外から物差し系というか、ザマインドとかもそうやねんけど、そういうのが出てきたんじゃないかな。
ザマインドとかさ、もう革命的だなと思ったけど、あんなざっくりしたルールでパッて遊ぶのを海外でこんだけ受けるんやっていうのは、ちょっとむしろ不思議でしたね。
あれも一種パーティーゲームやし、
自
分、
そうですね、
あれ分かりやすい物差しよね、自分の中の。
ちょっと海外といってもですね、まあアジアとか欧州とかいろいろあると思うんですけど、アジアの方だと、例えばダイポさんのゲームとか、あと、はい、パミさんのゲームなんかも、結構出てるじゃないですか。韓国とか、台湾とか、ああいったところだともう日本と遜色なく遊ばれてる印象なんですかね。
そうですね、たった今考えたプロポーズをですね、韓国版と中国版今出させていただいてるんですけども、アジア圏では割と、日本語と近い感覚で遊ばれているらしく、はい。で、割といけんだなと思ってたんですけども、以前一度フランスに売り込もうと思って、持ってったことあるんですよ。 うん、全然ダメでしたね。
なんかいけそうなのに。
やっぱあの、アルファベットと相性が悪いみたいで、はい。
なるほどね。
で、その、日本語って、この一つの単語でいろんな意味があるから、ゲームも結構深みが出てるんですけども、アルファベットで遊ぶと、もうそのままの意味になっちゃうので、
確かに。
はい、ただ単語並べるだけみたいになってしまうので、全然ダメだなっていうのがありましたね。あと、まあ、文化も違ってて、フランスは、プロポーズもしないよっていう話で、もう結婚しないらしいんですよ。もうパートナーシップ制度が普及しちゃっているので。なので、もうかなり文化に依存しているものなんだなっていうのは その時痛感しましたね。
それは実際にフランスの出版社に売り込みに行ったっていう感じ、
そうですね。カンヌのあの、ゲームマーケットみたいのがあって、うんうん、そこに行って、いろいろちょっと商談させてもらったんですけども。
あ、これショックですね。
全然ダメでしたね。はい。
これはだって、ね、自分の自信作でもあるわけですから。
なんか、フランスって日本と感覚近いのかなと思って、期待して行ったところはあったので、うんうんうん、結構びっくりしましたね。
そうですね。新日ですしね。はい
うん
でも韓国とか中国はそういったプロポーズ周りでも日本とは一緒なんですか？
近いものはあるんじゃないですか。やっぱ距離的に近いから文化も似通っているところはあるのかなと思うんですけど。
あ、そうですね。私やっぱあの、ダイポさんのこのゲームが好きなとこって、プロポーズという大真面目で人生がかかったものが案外実は面白いというか何ですか、ちょっと笑えちゃう内容でもあるというのは日本独特の文化なのかなとか思ってたんですよ。僕は死にませんって当時こそ感動したけど、後から見たらもうめちゃめちゃ面白いギャグに見えちゃうのがあるじゃないですか。ああいう流れでそういうゲーム性を持っているんだなと思うんですけど、韓国とか中国ってそのあまりプロポーズに対しておふざけする印象とかそんなない。
ああ確かに。逆にいいのかもしれないですね。その真面目なものをちょっと面白おかしく、
ね、
遊ぶっていうのが
新鮮であるかもという。ああなるほど。あチュッパミさんどうですか？
いやもうね、私もほんまに同じところ踏んでるというか、その。まあ、まず、あの、メイキング BL シリーズは、あの、中国と、台湾と、ま、韓国で出させていただいてて、ま、中文版もあるので、マカオの方でも売ってるそうなんですけど。
マカオ？
そう。で、あとは、フランスの人から声かかって、じゃあ、あの、サンプル渡しますみたいな感じで渡したら、音信不通。
音信不通サンプル泥棒やないか。
サンプル詐欺。
メールいくつかね、やりとりしたんですけど、なんかね、多分引っかからなかったでしょうね。理由も教えてくれなかったですけど。
失礼やわ。そんな。
そう。で、同じくね、アメリカも、あの、途中まで進んでたんですけど、音信不通。
まあちょっとアメリカは BL 周りはなんかいろいろありそうですね。まあ宗教とかも絡んできたらあれでしょうけど。
まあただあの、韓国の方にはすごい爆裂に受けてるみたいなんですけど。
韓国はね、BL 文化強いですからね。
でも中国の大陸の方はちょっと絶妙なんですけどね。
まあそうですね。あそこは国の規制が強いですからね、中国。
そうなんです。法律で BL という文化自体がアウトみたいで、まあ、どんどん規制がかかってて、なのであの BL ってはっきり言ってしまうと、まあ国の兵力が弱体化するっていう理由で、あの、なよなよした男が良しとされる文化は良くないっていうことで、国としてダメなんです。
突っ切ってんな
ぁ。そう、ただでも向こうでも多分日本人と感覚の近い腐女子たちがいっぱいいて。
あ、そうでしょうね。隠れキリシタン的なノリはあるでしょうけど。
そう、だから向こうの中華 BL とかも日本に入ってきたりするんですけど、でも、その BL と言ってるんですけども、ふわっとした、そういうキスとかもないし、
まあ、明確化すると罰せられますからね。
手を繋ぐこともさえも許されない。
ああ、ある意味それは素敵なことです。そういったところも BL としてはやっぱりね、深みがある部分ですからね。
そうですね。なので文化としてやっぱこう、違いが激しいなと思いましたね。
中国市場って、ほんとデジタルもそうですけど、超巨大なんで、成功したら猛烈に儲かりますけど、まあ、なかなか国の規制上厳しいっていうのはよく聞きますね。はい、というところでしょうか。では続いての質問に入っていきますけれども、 皆さんはなぜパーティーゲーム作るんですかというところで、こうやって集まってもらった以上、皆さんパーティーゲーム結構作ってる人だと私は思って呼んでますが、あ、今回のゲームマーケットトリックテイキング多いなとか、うわ、ゴーアウト系多いなみたいな時も、あなたたちは必ずパーティーゲームを作ってますよ。どういう気持ちでとか、どういう流れでそのパーティーゲームに着手してってるのかなというのは、ちょっと佐藤さんどうですかね。
あ、そうですね。ボドゲームは今13作品出してるんですけど、13作品中多分皆さんの手からいくと全部パーティーゲームだと思うんですね。
うんうんうん。
うん、なので、パーティーゲームをたくさん作ってるチームだと思われてるんじゃないかなと思うんですけど、
はいはいはい、
実際なんかパーティーゲームを作ろうみたいな意思がすごく強くあるわけじゃなくて、そんな話しちゃダメなことしたんですけどね、
うん。
テストプレイ中は結構パーティーゲームっぽくない作品も実はあったりする中、最終的な形がパーティーゲームになってるというようなことが多いかなと思ってますが、まあ、その理由としては、
うんうん、
ボードゲームってオリジナリティのあるアイディア重視のゲームがすごくこう重要視されるちょっと文化がチーム内にあるんですね。
うんうんうん、
なので、やっぱりこうアイディアをこう尖らせていった時にパーティーゲーム寄りにどんどんなっていくのかなっていうのが、ちょっとこの質問もらった時の感想
で。そうだや。おもろ。じゃあ、みんなでこう出し合った時に、あ、ちょっと取り手もちょっと考えてみたんだみたいなのはあるっちゃあるんですね。
ありましたよ。去年は取り手とかも普通に考えてましたし。
あ、そうだや。
はい。全然、それだけを絞ってやってる、チームでは実はないんですけど、結果的に、みんなが得意なのが、まあ、尖らせていけるのが、パーティーゲームに寄ってるっていうのが、
まあ、ボードゲームの特徴かなと。そういうところもあるでしょうし、
そうですね。
まあ、そのテストプレイしてるメンツとかの傾向もあるんでしょうね。
そうですね。あと、まあ、現実的な、話としては、やっぱり、とりあえず自社販売しようっていうところがあるので、
うんうん、
その制作原価の問題で、100部程度、とりあえず作ろうっていうのが、まあ、うちのチームの方針なんですね、
うんうん。
で、そうなってくると、なんか複数のコンポーネントが入れなくなって、やっぱりこう、一つのインタラクションを尖らしていこうっていうときに、パーティーゲームにちょっと寄っていってるのかなっていうのは感じますね。
せやの、ただいまの決まり手はとか、特殊なコンポーネント祭りですけど。
いやいや、そんなことないです。あれも、相当絞って。
相当絞って。すごい。
おもろい。紙芝居用のうさぎとか、はい、カエルとか、入ってんのに。
あれも、型抜きで頑張って、いろいろ。
あ、偉いな。
偉い。
いや、でもちょっと面白いな。なんか、取り手とかを出した案の中で、最終的に残ってるのは間違い探しのゲームとかになって、半歩してるとか。
ダイスゲームとかも全然ありますね。ダイスゲームやカード使ったゲームも、テストプレイ中は全然たくさん出てきてるんですけど、やっぱりこう、オリジナリティをそこの中で出そうと思った時に。
あ、まあ、難しいですよね。
そうですね。一点押しの一個押すポイントがあるゲームになっていくっていうのが多いのかなと思いますね。
ああ、でもその言い方だと、まあ、パーティーゲームとか、そういった、まあ、エンジョイ系のゲームであれば、個性は出しやすいんだなと聞こえてくるんですけど、
はい、
案外でも、それでも、じゃあちょっと個人でそういうパーティーゲーム考えてみようかなと思って、他のゲームと被るなんてことも、はい、まあ皆さんいろんなサークルでね、あるとは思うんですよね。だからそこの個性をどう自分たちの中で煮詰めていくんですか、ボードゲームって。
そうですね。まあ、おっしゃるように、被ることもめちゃめちゃあって、調べてみたら実際多いんですけど、まあ、その中で、まあ、ゲームの着想としては、日常生活の中で、まあ、自分がなんかこう、何かしてるときにね、これ面白いなとか、楽しいなって思っていることを、ゲームに落とし込むってことが、まあ、チームメンバーとして多いのかなというふうには思いますね。間違い探しもそうですね。我々結構デザインできるメンバーが集まってるというのかな。デザインソフトを使えるメンバーが多いんで。
あ、
はい、
そうですね、
うん。ああいうの作るのは全然メンバーできるんですけど、ああいうのをこう、自分で作れない人たちにもう間違い探しを簡単に作れるようなインタラクションであったら面白いんじゃないかっていうのがあれの発想だったり。ただいまの決まり手も、まあ、これ皆さんあると思うんですけど、なんかボードゲームのコマとかって、こう人形になってるものとかをこう手で持って動かして。
あ、よくやるわ、酢豚くんが。酢豚くん。
やります
ね。大
事。インストとか聞いてくれへんもん、ずっとそれやって
る。いや、そういうところからあれはね、発想、ね。
あ、そうなんや。真面目にせえや。
そういうの楽しいなっていう日々の何かやっちゃうことから、ね、
面白いんだな。なるほど、なるほど。
はい。
はい、ありがとうございます。じゃあこれはふわふわさんどうですか、なぜパーティーゲームを作るのか。
これ結構難しい質問だなと思って。
ああ、そうなんだ。
言ってね、パーティーゲーム作るぞって言ってパーティーゲーム作ったことなんか、例えばなんですけど、ライブハウス EAU ってあるんですよね、はい、っていうゲームを作って、これはまあ割とパーティーゲームになったなって思ったんですけど、うん、これは、まあ出張で、こう飛行機乗ってて、その時に、まあ、すごい疲れてるんだけど、こう寝れなくて、こうしょうがないからネットフリックスのドラマ見てたんですね、PT グラインダーズっていう、マフィアのドラマ見てて、で、当時英語だったんですけど、まあ、全然内容入ってこなくて、もう、ああ、もうなんか眠たいけど眠れないし、何言ってるかわかんないけど、って。で、そしたら、シーンの中で、まあ、なんか演説してるんですよね。演説してたら、なんか知んないけどめちゃめちゃ盛り上がってるんですよ。うん、よくわかんないけど盛り上がって楽しそうだなーって思って。で、これって何をしたらゲームになるんだろうみたいなところから、こうゲームを作ってったんですよね。だからなんか、佐藤さんがおっしゃってたように、こうなんか日常的に何かを見つけて、これってゲームになるんじゃないかみたいなところからゲームを作ることが多くて、で、その結果、たまたまパーティーゲームと呼ばれるものになったみたいな感じになるかなって
。え、じゃあ角刈り的にも実はゲーマーズゲームを考えたいんだみたいなのあるんですか？
あ、もう全然すごいありますよ、ね。なんでしょうか、おもげとか作れる人が憧れるし。
あ、そうなん、そうなんや。ガムトークの横におもげを置くって相当ですけどね。
そうそうそう。憧れるんですけど、うん、一応、なんかゲームマーケットごとに何か一つ出せたらいいなって思ってると、まあやっぱりルールが多いものそんなに作るものの中で、なんか、やるのは別にいいんですけど、作ってる時に大変だなって説明書書きたくないなって思ったりして。
そっちの気持ちもあるんですね。
で、まあやっぱり最終的にゲームができたっていう段階からなるべくゲームのルールをシンプルにしたいなって思うんですよね。うん、で、こうを削らずにルールをシンプルにしていくっていう時に、それがパーティーゲームであれ、あると、こう相性がいいっていうのがあって、こういう感じでできましたね。
結構似てるなぁ。これ、ダイポさんやみどりさんもそうなんですか？
そうですね。
そうなんや、う
ん。はい。全く、なんか笑えるぐらい同じです。
そう
なんマフィアのドラマ見てたら、間違いできんす。
いやいや、そういう。
あ、じゃあ。そこまで一緒じゃない。
そうなのか、
まあ、いや、本当日常生活で面白いっていうことをゲームに落とし込むタイプなので、私も。うん、そうなると、パーティーゲームになるけど、おもげ作りたいなとか憧れはやっぱあります。全く同じです。
そういうことか。それで言ったら、緑さんが好きな、
寿司タック？
ん？寿司タックなんかは、はい、あれなんか側はパーティーゲームみたいな見た
目。あ、いいですよね。
ガッチガチのゲーマーズゲームじゃないですか。かね、ああいうのも作りたいなとか。
作りたい、作りたいです。
あ、そうなんや。なんだろうな。もしかしたらパーティーゲームって性格から来るのかな。ああ、その点で、すぶたくんはどちらも作るじゃないですか。
ああ、まあ、最近は、そうですね。マーダーミステリーの方も作ってるんで、マーダーミスと、まあ、パーティーゲームって今は二足のわらじで、その前はちゃんとしたゲームを作ってましたけど、まあ、僕の中では、まあ、ブームですかね。結局、最初の頃は、ボードゲーム始めた頃って、やっぱドイツゲーム的なゲームが面白いじゃないですか、すごい。で、最初の頃ってそういうゲームばっかり作ってたんですけど、どんどんなんかこう、ボードゲームで遊ぶんじゃなくて、人と遊ぶようになってきて、そうなってくるとパーティーゲームの方が楽しくなってきて、で、まあもちろん作り方としては皆さんと全く一緒ですね。例えば、おじいちゃんが孫を褒めるみたいなシチュエーションを考えて、じゃあ、例えば、あ、よう来たね、もみちゃん、もうかわいい、かわいいっていうゲームを作りたいと思う。
どういうこと？
例えばね。
例えば。
このシチュエーションっていいじゃないですか。じゃあ、みんなにおじいちゃん役やってもらって、うん、孫のプレイヤーがおって、じゃあ、ここにどんなルールを乗っけたらみんなロールプレイしてくれるかな、みたいな感じの作り方なんですよ。
はいはいはい。
僕の場合って。
お、やばいぞ、こんなヒント与えたら、ふわふわさん次のゲームまで出してきよるぞ。
もみちゃん、宝物やでみたいな。 たいな。いやいや
もうできそうやもんな、これ。
いや、そういうことを、割と関西人なんで、普通に、ね、例えば、あの、仲間とか、イカさんとかね、ハタさんとかと一緒に歩いた時、勝手にやるんですよ。
やってるな、君ら。
そう、勝手にこれゲームだらんから、みたいな感じで、やって、あと、パーティーゲームのいいところって、モックを作るまでがむちゃくちゃ早いんですよ。
あの、まあ、そうですね。うん。
ワンアイデアじゃないですか。で、コンポーネント少ないルール簡単でしょ。もう翌日にはゲームできてるんですよ。
うんうんうん、
で、やってみてあかんなって思ったら次いけるみたいな。だから、
なるほどね、うん。トライアンドエラーが早いんですね。
そう。実はもう昨日思いついたゲームがあって、今日ももう作って今日テストプレイやったんですよ。で、
怖いな君。
多分これは出ます。SNE か。
そうだよ。
そう、SNE か B カフェかで出ます。
そうですよね。まあ、黒田くんの場合は SNE、酢豚の場合は B カフェから出る。
はい。
なるほどね。着想としてそういった、こう、マイブームが影響するってパターンあるんですね。あれじゃあ皆さん結構パーティーゲームを遊んでる日頃。
うん。遊んでる。
どっちも遊びます。
どっちもどっちも。
自分は。うん。どっちも。
私もどっちもですね。
あ、皆さんどっちもだけど、例えばゲームやっててですよ。あ、これちょっと自分のゲームアイデアに活かせそうだな、みたいなんてあると思うんですよ。人のゲームとか、海外のゲームとか。で、それで言ったら、まあ正直ゲーマーズゲームよりも、こう、パーティーゲーム遊んでる時の方が、なんかヒントをもらえたりとかしますか？
ああ。結局、ゲームって引き出しの数やと思ってて、
うんうんうん、
僕はあの、ボードゲームってレゴブロックやと思ってるんですよ。
は
あ、あの、要は、四角いパーツがあったりとか、その、なんか引き出しみたいな、家具みたいなパーツがあったりとか、いろいろあるわけじゃないですか。例えば、デック構築とかっていうのも、言うたら、デッキをゲームの中で作っているゲームシステムでしょ。
うんうん、
だから、そのデック構築でも多分そういうパーティーゲームは作れるやろうし、要は、多分作れるんじゃない。いや、結局のところ、どんだけ引き出しを持っとるかじゃないかな。それ一番多いのは多分北条棟梁さんやねんけど。
北条棟梁さんはあの、こういう枠組みに入れちゃうと、空間が歪み出すんで。
いや、あの人は、いろんな事象、社会
そう、ね、事象だし、うん、まあ、ある意味、良識を無視した考え方なので、うん、彼は天才だなと思いますよ。うん、
で、その事象をゲームに落とし込む。ってなった時に、はいはいはい、引き出しがいっぱいあるから、じゃあ、このパーツ、このパーツ、このパーツっていうふうにはめていくから、まあ、重ゲーでも軽ゲーでも使えるパーツは何でも使うみたいな、俺はイメージかな。
ああ、なるほど。今、簡単に言ってるけど、これはね、全員ができるわけじゃないですよ。デッキ構築のゲーム遊んでる途中で、これ、パーティーゲームになるなって思う人と思わない人で言ったら、明らかに後者が多いと思いますけど、まあ、そういうところをどうゲームデザインするかっていう本人の器量みたいなところもあるんでしょうね。ああ、みどりさんどうですか？
そう。ちょっと似てるような違うような、すぶたさんと今話聞いて思ったんですけど、うん、やっぱいろんなパーティーゲームとかゲームしてると、日常生活でこれゲームしたいってワンアイデア思いつくときに、
うんうんうん、
例えば、あの、シネマトペっていう効果音のゲームを作ったんですけど、うんうんうん、効果音のゲームを作りたい。じゃあこれを表現するにはどのシステムがいいだろうかって思った時に、ゲームいろいろ遊んでると、あ、私の場合はカルタのシステム使おうとか、
あ、
そのワンアイデアを表現できるシステムは何かなって思った時にいろいろやってると、まあそれがデッキ構築かもしれないし、バッティングかもしれないし、なんかいいシステムを選べるって意味では、アイディアをもらってるかも。
ああ、じゃあちょっとしたものの組み合わせみたいなもの。
うんうんうん。そうですね。そういう意味で、なんかどのブロック持ってこようは、なんかそういうワンアイデアをゲームしてて思いつくことはないんですけど、
うんうんうんうん、
システムは持ってきてるかなって思いますね。
へー、なるほど。他ありますか？着想でこういうところから、みたいな。じゃあ、チパミさんどうですか？
私は、ゲーム作るときに、そのプレイヤーの顔が浮かんで、この人に遊んでもらいたい。で、この人にどういう感情をしてもらいたいから、ちょっとゾッとしてほしいなっていうときは、ちょっと最近考えたんですけど、相手は向こうを知ってるけど、こっちは相手のことを覚えていないっていうゲームで、
もう
でも違和感なく会話を続けなければいけないっていう。
あ、なんかメメントみたいな。
でも相手から、え？って聞き返されたら終わりっていう。
あ、いいや。
ゾッとしません？
それは誰を想像して作ってるの？
え、それは、まあ、あの、周りのプレイヤーなんですけど、まあ、特に、あれですね、普段感情があまり動かない人をターゲットしてます。
まあ、そういう誰かに向けてとかっていう発想は、ボードゲームを買うときなんかは私もよく考えますけど、作るときもそういった思考があるっていうのは面白いですね。はい。 じゃあどんどん行きましょう。続いての質問なんですけれども、他者の作品で強く感銘を受けたものを聞いてみたいなと思いまして、やはりこのパーティーゲーム作ってる上で、これやられたな、みたいな。この形自分も考えてたけど、まさかこういう形で出されるとはすげえ、みたいな。もういろいろあると思うんですが、どうでしょうね。じゃあ、ダイポさんどうですか？
はい。僕は最初に衝撃を受けたのは、サグイネルさんの、ノノトランプっていう、
そっち
トランプが、
はい。サグイネルの中でも、ノノトランプ。
トランプなんですけども、数字が書かれてなくて、数字の代わりに言葉が書かれてるんですよね。うん、少しとか、かなりとか。それの代償で、うん、まあ、どっちが大きいか見極めるっていうパーティーゲームなんですけど、まあ、少しとかなりだったら、かなりの方が大きいのはわかるんですけど、はい、少しと、ちょっととかあるんですよ。
ああ、そうね。
で、まあ、どっちが大きいのみたいな、そのコミュニケーションが発生するのを見て、僕も超クールだと思ったんですよね。なんか極限までこう、無駄を研ぎ落として作られているのが超かっこいいと思って、うん、それはもうほんと衝撃でしたね。
あ、サグイネルさんの作品ってね、もうあそこもパーティーゲーム多いですけど、ほんと千差万別ですよね。めちゃめちゃ単純なものも出してくることも
あるし。いや、そうですよね。はい。
逆に、なんてこれやねんっていうところも詰めてきたりして、まあ、彼ら二人のね、やっぱセンスがそれぞれお互いに共鳴し合ってるんだろうなとは思いますけど、いや、意外だな、ダイポさんの感銘受けたのはそこか。
なるほど。いや、なんか、シンプルなのがかっこいいと思うんですよね。
ああ、うん、はい。佐藤さんどうですか？感銘受けたゲーム。
ワードスコイっていう、シルメデイズさん、ニルギリさんですね。
ニルギリさんのね。
はい、作られてるゲームがやっぱりというかもうめちゃめちゃ感銘を受けてですね。
これ、スブタ君共鳴するんじゃないこれ。
もうワードスコイは僕のパーティーゲーム四天王の中の一人です。
あ、ちょっと待って、
本当ですか？
パーティーゲームに四天王っていう概念が。
あります、あります。
初めて聞いた。
気になるな。
みんな持ってんだ、パーティーゲーム四天王。
四天王あるはずです。
あ、そう
だ。人の中の一人です。はい、間違いなく。
一つじゃないのね、もう。
一人
なのね。
二。すごいっす、あれは。
ああいう概念を比較するゲームって多分皆さんちょっとこう考えたことあるゲームなんじゃないかなと思うんですけど、私もね、概念比較するゲームタイプのゲームいろいろこう考えてたんですけど、なんか全てをもう過去にしてしまうっていうのか、なんかもうそれ以降思いついた概念比較系ゲームがもう全部ワードスコイで別によくねみたいになっちゃうっていう、
これあるよね、もう
そういう凄さがあるんですよ。
そうですね。まあ、このゲームにも持ってかれて、それ以上のものを作るっていうのがハードルになるっていう。いやそうですね。ワードスコイこと、ワードっちは、まあ、実際ね、一般製品版も含めて人気な作品ですけれども、もうそういういろんなルールを付け足すことなく、本当にスパーンって切り開いてますから。
いや、本当に。今、ワードスコイってあえて言わせていただいたのはね、本当に何もこう手ぶらでも遊べる、ルール。
いや、あれね、手ぶらで遊べるの本当すごいいいし。いや、
そうですね。
すごいずるいなと。
これがもう素晴らしい。
ま、その話でいくと、ちょっと補助輪の話になってくるんですけど、ま、すぶたくんがよく提唱しているのが、ま、大喜利とかって補助輪をどこまで入れるかっていうのが、一般市場に流すゲームで大事なところだっていう話で、補助輪が逆に多すぎると、ボケづらいとか、自分なりの答えを出しづらいとかってあって、で、ワードスコイは、正直補助輪ゼロなんですよね。だからもう本人のテンションとその場の空気感で全て決まるわけじゃないですか。これパーティーゲームって意味ではまあ、究極ですよね。
いや、補助輪ゼロっていうのもあるんですけど、みんなで探り合って、一つの体験を作ろうみたいなのがすごい完成されてて。
その話でいくと、チュパミさんがですね、ことあるごとにワードスコイやろうって言ってくるんですよ。
ゼロ。
この前トイレに入ってても言ってきたんですよね。どんどんどんどんどんって。
ワードスコイやろ。
いや、もう。
ワードスコイ面白いもんね、もう。
いや、
も
うワードスコイ面白いですよ。
面白いですよ。
面白いですよ。
そう。
呪われてる
どんな時でも。
ねえ、
だから。どんな時でも言うもんね。
でもあまりにも言いすぎてね、もうなんかワードスコイ好きな人からも最近は断られちゃって。
なんか全然。キャプテンなんだよね、周り。
いや、もう全然5時間とか平気でやれる。
まあ、すごいめっちゃ面白い。私も好きです。
面白いですよね。
ねえ、ずっとやります。
その時の空気感は、めっちゃ影響するんで、ここまでジャンキーのごとくやられてしまうと。
いやー。
まあまあまあ、やみつきであるっていうこと。
そう、あれ、親になってもよし、子になってもよしですからね。
いや、本当に。
ね、そうだよ。
まあでも補助輪問題ですごい大喜利みたいなものを作った時にすごい考えますよね。うん、まあ、天心キングっていうゲームを作った時にどうやってお題決めたらいいんだろうって結構悩んだんですけど、うん、評価軸を絶対的に決めなければお題を、のクオリティを担保できないと思ったんですよね。うんうん、で、どうやって評価するかっていうと、まあ、想定する答えが出るかみたいな。まあ想定する答えがあるかっていうのをまずお題を作るときに見たんですよね。要は完全に何も取っかかりもないところからゼロから生み出してっていうのはやっぱり難しかったりもするし、そうじゃないにしても補助につけすぎるとやっぱり回答が固まってしまうみたいなのがあったりして、フレームを持ちつついい感じのお題を作るみたいなときに、まあやっぱり想定するお題に対してある程度の答えが作った側としてなければいけないっていうのがあって、で、一個一個のお題に想定する回答をまず書いてみて、2日間置いて、2日後に見て、くすって笑えたらまあええかな、みたいな気持ちがあって、まあ、自分の回答、大喜利に対する回答ってその場ではやっぱ、まあ面白いなって気持ちはあるんですけど、自分に対してこう笑うことってあんまないじゃないですか。
ああ、まあまあ、そうですね。
で、二日ぐらいこう間を置くと、すぐね、書いたことすら忘れるんで、二日後に見てみて、あ、面白いこと書くなって思えたら、お題としては、まあ、ある程度。
ちょっと、まあ、普通の大喜利ゲームなら確かになって思うんですけど、不謹慎キング、二日後に自分の回答を見る。そうですけど。
面白い。
あれをくすって笑えるのって、私、周りのこの、みんなで不謹慎をやってるから笑えるけど、一人で書いたやつを、二日後に見たら、うわ、なんて怖いこと書いてた。
やば、自分で書いたって、冷静になっちゃうと、あ、その人ほんと引くわって思っちゃうんですよ。忘れて、あ、なんか知らない人書いてるなって思って。
これはやっぱふわふわさんの持ち前の不謹慎感がある気はしますよ。ちなみにフォローすると私も不謹慎キングめちゃめちゃ得意なんで、もうすぶたくんと二人で不謹慎キングやった時はもうほとんど放送には載せれない
載せれない
飛ばした程度。いや、それが楽しかったんです
よ。いや、でも結構二人とも偏りますよね。
あ、まあそうですけど、ね、
うん。こっちの方向に不謹慎なんやっていう。
あ、そう、そういう悪いとこね。
そうそうそう。もう最高だね。もうね、関西のね、治安が悪いところ生まれっていう雰囲気。
ミードのね、ピクさんね。
ミードのね、はい。
いやー、どうですか？ミードリさんなんかありますか？
話それちゃうかもなんですけど、さっきゼロから生み出すって話あったじゃないですか。
はい。
でも日本人って、一部の人はゼロから生み出すのすごい得意な人もいると思うんですよ。日本ってお笑いの文化があるから、ボケとツッコミで、ボケて滑るとかそういうの結構日常でテレビとかで見てるから、
はいはい、
ゼロから例えば、下絵画研究家スペシャルとか私大好きなんですけど、あれとか海外で受けないのって、やっぱ日本人って妄想もできるし、それでボケたりとかもできるから、補助輪なしでもハマる人っていうのがやっぱいると思うんですよ。でも補助輪なしでも、ダメな、なんか日本人でもやっぱ苦手な人はめちゃくちゃ苦手なんですけど、ハマる人はいるから、思い切って補助輪なしで出すも全然できる。ハマる人にはまればいい。出すことができると思うんですけど。
みどりさんはやっぱり自分が働いてるジェリカフェでもそういったゲーム紹介したりするわけじゃないですか。
はい。
お客さんどうなんですか？
ハマる人はめちゃくちゃハマってくれる。けど、ハマらない人は全然ハマんないから、ちょっと一か八か感はありますよね。
ちょっと怖いですよね。
でもハマってくれたら忘れられないゲームになるので。
ああ、それがやっぱさっきの火力理論ね。
やっぱ知った絵画研究家ちょっとおずおずと出しますし、今でも。
マジっすか。
だけど、やっぱ補助輪があった方が、例えばフランスだとさっき受けが悪いって話出ましたけど、うん、私の世界の見方とかフランスの
特徴ですよね。
ああいうゲームあれば笑いが起きるっていうのは、きっと国を越えて楽しめるとは思うんですけど、
なるほど。なんか私の世界の見方は田中間さん自身がおっしゃってたんですけど、大喜利ゲームの皮をかぶったものを当て込んでいくゲームだなっていうふうにおっしゃってて、
なんか大喜利って言葉があるから、 ついなんか大喜利って思っちゃうけど、ないからこそ幅広くできてるかもですね。ディクシットとかも、
そうなんだよ、
あれも発想力のゲームだけど、別に笑いに全然走らなくていいじゃないですか。それも価値観のすり合わせでできるけど、あの日本人だとちょっとね、笑いになったり大喜利っぽくなっちゃったりするところもあるけど、何が言いたかったかというと、まあ、補助輪が必ずしもないと苦しいゲームだとしても、なくても楽しい人にはまるならそのままでも。
そういうゲームデザインでもいいんじゃないかってことですか。無理にその補助輪を用意する。
でもやっぱ海外とか自分が遊んでほしい人たち、笑ってほしい人たちが補助輪ありで遊んでほしいならやっぱ受けた方がいいし。
そうですね。まあそういったところは誰に対してのアプローチなのかっていうところと、まあ正直プロモーション次第でもあるかなとは思いますけど、そこのバランスで言うとやっぱおじさんメッセージは非常にバランスが良かったなとは思いますね。
確かに。
どう遊んでも絶対に決着が一緒のところに感情として動くっていうのは、さすがだなと思います。はい。まあ、そんなこんな言っておりますけれども、感銘を受けたゲーム、他にも、あ、ふわふわさんどうですか？
はい。あの、そういうお前はなん、どうなんだって、あるじゃないです
か。おぉ。
ちょっと噛んじゃったんです
けど。いいえ、大丈夫。
お前はどうなんだって、あの、黒田翔吾君
が。すいません、ありがとうございます。
伝説的な売れゲーじゃないですか。
すごい良かったんですよ。ゲームとして素晴らしいっていうのもあったし、あとあの、説明書に、大きめに、勝敗にこだわらずにゲームを楽しむことを目指しなさいって書いてるじゃないですか。で、あれをもう書いてプレイヤーに説明するっていうのがもうすごいいいなって思って、あの、あれいろんなところで遊んだし、結構遊びやすかったんですよ、どんな場であっても。で、それはやっぱり、こう、ここでみんなで楽しみましょうっていうのが、高らかに宣言されてることがそんなに大事なんだなって思って、すごい、いいなって思って感銘を受けたゲームです。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ね、本人を目の前に言うに緊張してる感じありますけど。
お恥ずかしい。ありがとうございます。はい。
いや、すごい汗かきました。寒かった。いい。
まあでもあのゲームが爆売れしてるのは、あれ、ノスモスさんのおかげですけどね。
まあね、タイトル考えていただいたのはノスモスさんですから。
あれ、もともとタイトル何でしたっけ？
死にすぎ館の殺人ですね。
言い訳、殺人事件です。
あ、それもあった。
あと、あの、タイトル考えたのは私です。
あ、そうでしたっけ？あ、
でも、野草さんが、それだって言ってくれました。
あ、そう。
自分の
手話に。いいんですけど。
今、何部売れてたんでしたっけ、あれ。
何部やろ、累計はもう2万はいっとるもん。もっとか。もうちょっと。いや、この前、あの、会社に入った金計算したらすげえ額やったんで、ピーオン入れてほしいんですけど、もう市場で動いた額だけで言ったら、1000万ぐらい動いてるんです
よ。これはいいね。いや、でもそんなん言ったらですよ、大ポ先生。
いやー。もう、すごいですよ。
すいません。
すごい、すごい、すごい。
すごい。
まあ、ここ P 入れるんで、大ポさん。
何本ぐらいです
か？シリーズも全部合わせてもいいと。
シリーズ累計ですと、万部。
夢ある。
夢あるわ。
いや、さっきのあの補助輪問題もあると思うんですけど、僕はなるべく誰が遊んでも面白くなるように、ちょっと仕込んであるので、そこが受けたのかなっていう気はしますね。
これすごいな、もうタイムスリップできるんだったら絶対前に戻ってく
る。いや、ほんとそう。運が良かったっていうのは、
いやいやいや、
いいけど、本当。
すげえ。
メディアでもね、やっぱいろんな方やってらっしゃいますもんね。YouTube からテレビまで。
カフェでも大人気。
そう。未だに遊んでもらってるのは、なんか逆に不思議で。
不思議なんや。なんか。でもどうなんでしょうね。やっぱ想像のつきやすさもいいですからね。こういうゲームだよってタイトルからだけでも全てが想像できるのも。
そうですね。カード並べて遊ぶんだなっていうのも画像を見ればわかるようにしたので。
あとまあ、ボックスのね、ラグジュアリー感とかも非日常的で、やっぱああいうところにセンス光ってるよな、クラグラさんはって思いますよ。
ありがとうございます。
はい。じゃちょっと、酢豚くんの感銘を受けた、
はい。
何ですか、パーティーゲーム視点の。
視点の。でも、あの、ワードスコイは、もう、なんか、魔王なんかなっていう感じはしてます。皆さんが挙げてるし、僕もほんまにあれは美しいと思ってて、完成形やと思ってるんで。
ええー、
だから、あれが魔王っす。
はい。
四天王で言ったら、まずやっぱパーティーゲームの始祖を築いたキャット&チョコレート。
ああ、キャッチコね。これ、キャッチコの中でもほら、シリーズあるけど、どれが一番とかある
の？まあでもやっぱ最初のやつじゃないですかね。揺れ屋敷編がやっぱり最初に、あれを作ったっていうのが、今からもう十数年前に、作ってるっていうのはやっぱりすごいなっていうのと、あとは、ガムトークですね。僕大好きなの。
お
ー。僕はやっぱりいいですね。
日本で一番ガムトーク遊んでるの、酢豚さんとミルクさんですね。
僕あれ全お題やりましたからね。
そうですね。ありがとうございます。
マジで。
お湯のようにあるぜ。
あれはね、むちゃくちゃいいですよね、もう。で、あと、メイメイですね。
おー。
はいはいはい。
メイメイはやっぱすごいですね。
メイメイは強いですよね。穴場というか、まさかの、うん、もう単純に、どこでしたっけ、ドンキかどっか行った時に。
本屋さんです。本屋さんで、なんとなく面白そうやから買おうつって買って、たらむちゃくちゃ面白かったんですよね、うんうん、知らない方に説明すると、まあ古代都市ホニャララみたいなカードが出てきて、それを親だけが見るんですよ。でホニャララの部分をまあ親が考えるんですよね。例えばギアみたいな感じで、
うんうん、
ほんなら山札から何枚か引いてシャッフルして、親はギアしか言ってないんですけど、子はどれがギアなのかを当てるんですよ、
うんうん、
例えば近所のスーパーギアとか、
うん、
人気お笑いユニットギアみたいな、で親がどのカードを見てギアかって言ったかを当てるゲームなんですけど、これがめちゃくちゃいいんですよね。全員に当てられるとダメなんですよ。それはディクシット方式なんですけど、
うんうんうん、
うん、もうそれはすごい、その
あれってなんかイラスト自体が補助輪になってて、すごいおもろい補助輪ですよね、あれ。
そうそう。
センスがいっぱい光っておる。
うん。
だから不思議とどれも当てはまりますよね。
そうなんですよね。
これがすごいなと思いますね。秀逸
だよな。
うん。あれはね、僕はすごいなと思いましたね。で、最後もう一つが、中村誠さんのこんにちは性的アイコンですね。
ちょっと。
いや、なんて言いますかね。まあ、旧ツイッター、今 X なんですけど、そこに今から3、4年、もっと前か、5年、5、6年ぐらい前に、中村誠さんがこう、貼り付けた、その紙ペンゲームなんですけど、これはぜひ皆さんにやっていただきたい。
いや、これは、どうだろうな。
俺の思い出補正もだいぶ入ってるんですけど、これもみさんたちと一緒に、ペンションでしたっけ、
ああ、そうですね。みんなで泊まりに行った、特別会で配信でもやってますけれども。
はい、そうですね。なんかハンガーをどれだけ性的かっていうふうにプレゼンするゲームですよね。
そうですね。だからみんなで、もう全然性的じゃないものを書き合って、ランダムで配るんですよ。で、自分の手元にハンガーっていうのが来たら、いかにそれが性的かっていうのを熱弁するっていうゲームなんですよ。
あん時のカブラギ P 君は神々しかったですからね。
あれで仲良くなりましたからね。
あれで仲良くなったか、そうやな。確かに。
そうそうそう。なんで、ぜひね、多分ググって、こんにちは性的アイコンでね、これ聞いてる方もググったら出てくるんで、ぜひやってみてください。
まさかのその視点のおっぷりに私は驚愕してますけど、
はい。
まあ人それぞれ好き嫌い。
そうですね。はい。
あれですけどね、うん。なるほどね。パーティーゲームってやっぱ、その好きっていうものも結構分かれるかもしれないですね。
そうですね。確かに。
はい、ということで、ここまでね、聞いてきましたが、まだね、質問残っているんですけれども、あまりにも長すぎましたんで、酢豚さん。
はい。
これ2週に分けようと思います。
なんだって誰が聞いてくれるんだ、後半。
まあ、なんだってって言いながら、この、今撮ってるの、全部終わった後なんですけど。
そうですね、最後の最後ですね、これ
ね。この後もですね、もういろんな皆さんの苦労話とかね。
あ
と、パーティーゲームを苦手と言ってる人たちに対してのこう思いとか、いろんなもの語っておりますので、そちらは、来週のホラボドを聞いていただけたらなと思います。
ねえ、まさかウベローゼンベルクが乱入してくるなんて。
オンラインね、ズームだからね。
ズームやから。
あるなんていう話ですけれども、うん。というわけで、ここまで聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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 今回お送りしたのは、ついつい床暖房の上で寝てしまうモミ。
雪かきのスコップを毎年買い忘れてデッキブラシで雪かきしているジュパミ。
ロビンフッドの冒険をソロプレイしている緑。
あ、そうね。
猫のトイレ片付けるのめっちゃ早いふわふわ
除雪機が手に入らなくて毎日電話をかけている大砲
この前のテストプレイ会の最後にもう疲れたから用事あるって嘘ついて帰ったサト
今日シャワーを浴びてたらお尻の間からホコリが出てきた酢豚でした
やめろや気持ち悪いなチャオチャオ
チャオチャオ